アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2334回2月7日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマ、犬が西向きゃおは東です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。犬が西向きゃおは東、ことわざで当たり前すぎるほど当たり前ということのようです。アップの世界でも当たり前と思っていることがたくさんありますが、そこを疑ってこの番組に臨みたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。極めて当たり前といえば、今年の春恒例の自転車のファンライド、ステーションライド南房総っていうのが今年も開催されます。行きますかと聞かれれば、もちろん行きますよということで、三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。当たり前のことが当たり前じゃないっていうのはなかなか不便なものなんですけれども、先日電車に乗っている時にアップルウォッチの充電が切れかけて大変ヒヤッとする思いがありました。ギリギリ持ったんですけれども、なかなか怖いものですね。今日もよろしくお願いします。
マイナビニュースにあった記事です。アップルが学割キャンペーン開始、ギフトカード還元が最大2万4000円にアップという記事が出ていました。季節がもう2月に入りまして、そろそろ春の学割新学期を始めようキャンペーンという季節が見えてきたというお話です。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい、
ありがとうございます。春さんは先週まるまるお休みだったから、は
い、すいません、お久しぶりです
ね。はい、はい、学割ということなんで、お二人とももうお子さんはパソコン学校で使うお年頃だったですか。
うん、はい、そうですね。学校で使いますけど、ね、私の息子はこの対象の年齢ではまだないですね。
まだない。はい。三浦さんの方もまだお子さん。
そしてまた中学なので、対象年齢じゃないですね。はいはいはい、かつ、学校でギガスクール構想で配られてるのは、
はい。
ああ、残念。クロームブック
みたいな。おっしゃってましたね。
はいはい。はい。
クロームボックの側だけかぶせて MacBook Air 持たせてあげたらそんなインチキできへんね。
やってもいいけどね。
毎年2月頃になりますと、当番組でも Apple のこのキャンペーンご紹介してるわけなんですが、学生や教職員が MacBook や iPad などの対象製品を購入すると Apple ギフトカードがプレゼントされるというキャンペーンです。で、今年はその還元額が去年より増えてますよっていうお話です。これはやっぱり円安でちょっと製品の値段自体が上がってしまってるから、値引き分を多くしないと皆さんに振り向いてもらえない。
うん。
そういう考慮もあるでしょうね。
ですね。うん。
期間を言いますと、2月2日から今年の4月10日までです。だから学校始まって1週間目ぐらいやったらまだ間に合うんですかね。
そうですね。
そうですよね。
まあでも4月10日で11日に、ああ、しまった、違うわ、これ、とか、それか高かったんや、とか言われたりとか、ないですか、そんな。
これ、ETA の役員として活動中の方も。
はい、そうですよ。
入るんですね。
入ります、あります。
そうですか。
放送大学の学生さんも、あの、学科によっては対象になりますよ。はい。あの、気になる方は、どうぞお調べください。放送大学だから全然サービス受けられないということはないので。
うん。
対象製品 Mac は24インチ iMac、MacBook Pro、MacBook Air です。iPad は 12.9 インチの iPad Pro と11インチの iPad Pro、そして iPad Air です。それ以外は対象外です。
うん、
ホームポッドとか、そういうのはなしです。Mac Mini も対象外です。Mac Mini 買おうと思ったでしょ今、
うん。そうですね。
そうだよ。お手頃だから、親としてはそういうのにしてほしい。
違うんです。はい、
ダメか。
ダメです。Mac の方はギフトカードは2万4000円分、iPad の方は1万9000円分が還元分としてもらえます。 これだから商品によってこれ全部金額一緒なんやったら安い方買った方がお得ですよね。
うん、まあそんな感じになりますよね。うん、
このキャンペーン対象の方はそもそも本体が定価よりも少し安くで。
そうやったっけ？ちょっと待って、アップルのページ
見ます。そのはずですよ。
あ、この言葉で分かりました。見出しで今対象の iPad を学割で買うと19,000円分のアップルギフトカードがもらえますっていうタイトルがありまして、そうです。この一文で納得しました。そういうことですね。
そういうことですね。
はいはい、いいですね。そう考えたら。
うん。ただ台数制限とかあるんですよね。
はい、1年間に何台買うかですね。
そうですね。
何台か分かります？今
そこまで。デスクトップ製品は1年間1台。Mac mini も1年間に1台。MacBook 系は1年1台。で、iPad は1年に2台ですね。で、学生教職員価格になっているアクセサリーは1年間に2つまでという制限があるようです。
今、この春さんが制限について言ってくださいましたが、Apple ギフトカードがもらえる対象となるのは24インチ iMac、MacBook Pro、MacBook Air。それから iPad Pro の 12.9 と11。で、iPad Air だけです。三浦さん、お子さん中学生は対象外になってて、小学校中学校の教職員の方でもこれは対象になるんですね。
そうですね。
小学生中学生の皆さんは対象にならないけど、
うん、はい、そうなんですよ。なんでなんじゃって心の中から思いますわ。
高校部生徒はダメですね。
あ、ほんまに高等専門学校とか。
それはまた別ですね。高専と言われるやつですね。
あ、そうかそうか。なんで高校生は青春をマックで謳歌
できる。なんでなんでしょうね。高校生は入れてもいいかなと思うんですけどね。いや、ただし小中高の生徒さんの親で PTA の役員として活動中または選出され活動が決定された方は OK です。
そういうお得に変えるということなんで、だってこの話しますと翌週か翌々週ぐらいにリスナーの皆さんからお子さんの分こういうふうに変えました
み
たい
な
話をいただけるんですけど。
ね、はいはいはい。
なんか一人ぐらい、なんか山村さんの分も一緒に買っときましたとか言う人いてないから。
不正じゃないですよね。不正。
嘘でいいんですよ。買ったとしても嘘で。
嘘で、なるほど。
この番組で嘘でっていうことめったな、私。ツイッターですね、カラガナさんっていう方が、この割引還元について言ってまして、去年はギフトカード還元は、Mac は1万8000円、iPad は1万2000円っていう幅やったんですね。今年はだからだいぶ増えてるんですね。Mac 2万4000円、iPad 1万9000円なんでね。まあ、そういう意味ではお得ということです。
ベースの値段が上がってます
ね。上がってますね。
で、そのドカンと上がった Mac ですけどね。この先々週ずっと MacBook Pro と Mac Mini M2 シリーズの発売になるような話してきたじゃないですか。2月の3日金曜日発売日、Apple 新斎橋、私行きまして、実況触ってきました。お店はそんな混んでませんでした。平日やし。朝から行かへんかったんで、私、はい、そういうこともあって、はい、空いてる中見に行けたんですけど、MacBook Pro も Mac Mini も置いてあるんですけど、はい、大方 M2 Pro なんですよ、はい、店頭実機が。M2 Max の MacBook Pro もありました。はいはいはい、ところが、Mac Mini が1台しか触れるのがなくて、置いてるのが。で、それ、中 M2 Pro だったんですよ。はいはい、M2 の Mac Mini ないんかなと思ったら、はい、まあ、それ販売はしてるんでしょうけど、触れるのは置いてませんでした。
ね、うん、
展示はなくて、Mac Mini がその1台きりだったんですよ、触れるの。横 Mac スタジオ置いてて。MacBook Pro は各サイズ、うん、各 CPU みたいな感じで置いてて、例のガシガシンとした感じのデスクトップ画面になってましたけど、私が前に言ってたあれ、だったんですけど、触ってみましてね、はい、早い。早いけど、どう早いか、うまいこと言えない、これは。いろいろ作業とかすればもっとさ、あんねんけど、ブラウザ開いたって何したってバンバンと開くだけやから、これは M1 でもこれぐらい早いしな、どうやろな、と。そこはここで測るわけにいかんしな、と思って。
そこで山村さんの YouTube チャンネルの編集始めれば。
まあ言ったらなんかやらせてくれるかもしれんけど、そこまで勇気ないし、買わなあかんよ、そんな言ったら。
はい。
まあまあ、そうやって触ってきたんですけど、M2 Max はね、ひときわ早いんやろうなと思って。なんかフォルダ開いてるから。
フォルダ開くぐらいやったそうですよね。
ただ値段だけ見て、あーってため息ついて、いつか買いたいなと思いながら買ってきました。
M2 のノーマルおかずに M2 Pro を置いてるところが、ちょっとでも体感できるように、少し早めのやつを置いたのかなというふうに思いましたが。
この年になってもまだパソコン触りに行って欲しいな、買われへんなって言わなあかんのかと思うと辛いものがありますね。15歳の時に初めてパソコンショップで日立のベーシックマスター見て、わ、欲しいなぁ、でも、了解編こんなんって言って、はんだけだって自転車で家前帰ると思ってます。難波から高島で15キロぐらい越えて帰って、 なんでか言ったら電車賃減らそうめてチャリで行って、未だにそんなんですよ。アップル製造橋。
いや、もう、うん、そうそうそう。我々もそうですよ。簡単には買えるものではないですね。うん。
MacBook Pro の Mac Mini の記事は、前田メニュースさんにはこういう記事で出てました。溢れる魅力に首ったけ、新 MacBook Pro Mac Mini 発売直前レビューという記事で上がってました。日本のブロガーの方たちにも、うん、MacBook Pro Mac Mini が発売直前に触れるように用意されたみたいですね。先行
レビューが出てましたね。
マイナビニュースさんの方では、
MacBook 史上最強のモンスターマシンが誕生ということでね、記事では紹介されてました。
出るたびに MacBook 史上は最強ですよね。
映画のロードショー風切りと一緒なんですよね。
確かにそうです。
全米記録を更新とかね。もうそういうことでしょ、もう。みんなアップルストアの前で感激しましたとかいう動画撮ればいいんですよ、コマーシャルように。映画でね、あれごつ嫌や言う人いますね。
あれね、そうそうそう。
あれ見てしまうと映画見に行く気せえへんっていう、う
ん。なんとなくそれわかります。その気持ちわかります。
逆に、ね。なんでか言ったらあれがやらされてんちゃうかと思ってしまうらしいんですよ。うん。で、そういうのやったらほんま面白ないんやろうなって。
実際それで面白ない映画も結構ありますからね。
それ具体的になんか作品あるんですよ。記事では M2 Pro、M2 Max チップにより負荷の高いタスクの処理能力が向上と、マグセーフの写真がありましてね、はい、今のマグセーフえらいでかいですね。
はい、ああ、前もっとちっちゃかったですか？
記事で。いや、なんか手の大きさとか横の USB-C から見ても、これ大きいなっていう気がするんですけど、そんな気しません？写真がでかく見える、写ってるだけかな。
はい、そうですね。私、今、取り手元にあの MacBook Air の M2 のそのマグセーフ、手元にありますけど、そんなに大きいとは感じないですね。
はい、じゃあ、お店では抜いてこなかった
です、ね、お店ではそこまでは決まらなかった。しにくいじゃないですか。
ケーブル抜くっていうのはね、戻るよね。
コード類は触らん方がいいかもね。
一通りの仕様については記事が述べてらっしゃいますので、購入予定でいろいろ気になっている方はぜひ記事をね、ご覧になることをお勧めします。もう一つ、マイナビニュースさんでは、第二世代ホームポッドレビュー、際立つ高音質が復活、ミニ愛用者を狙い撃ちっていう記事も出ていました。これこそ、ホームポッドが横に Apple TV とか、なんか春さんの悪口言われるために買ってるような写真が落ちてますね。私はホームポッドでも好きですよ。欲しいなと思ってますよ。
すごいいいスピーカーだと思いますけど、値段がちょっと良くないですよね。
まあまあね。
この記事でもミニ愛用者を狙う打ちってありますけど、価格的に全然狙う打ちじゃないなという気はします。
まあね。ジャスト3万円高いんですよね。
確か。
ホームポッドミニが 14,800 円。ホームポッド第2世代が 44,800 円、うんうん。ついてこれる人だけついてくださいという姿勢かもしれません。
最近、ホームポッドミニ2は来年末ぐらいになるんじゃないかという噂が出たりしてますけど。
2024年の末ってこと？そうですね。そんな先のことなんか絶対外れると思います。長年こういう番組やってきていろんな予想の方がありますけど、その通りになったもんなんてほとんどないと私は思ってるんですけど、その頃にはまたええもんが出てますよ、他に。スピーカー期待してた方もどうぞという話でした。
搭載されてるツイーターとかの数が減ってるとかいうありましたけど、なんかレビュー見てると減ってるけども音は確実に良くなってるというのがあるようで、やっぱり処理性能が上がってるんで。
と思いますけど、こういうオーディオにありがちではありますが、じゃあ、その、いい音を鳴らす音源はどういうのを持ってばいいのとかいう話がなってきますよね。
こだわり出すとね。
写真を好きな方も狙い撃ちしそうな記事が出てまして、これは iPhone マニアさんにあった記事ですが、iPhone 限定写真コンテスト、今年も募集開始。最優秀賞なら金の延べ棒を贈呈という記事でした。バブルの頃のそういう雰囲気で、1億創生、
なんでしたっけ、地方創生基金かなんか、なんかありましたね。
各都道府県に金の延べ棒が国から送られたことがあったじゃないですか。
じゃなくて、1億円自由に使っていいと、各自治体で。で、どこかが1億円分の金を買ったんですよね。
あ、そうです。金の延べ棒買ったんですよ。はいはいはい、で、なんかガラスケースに入れて、市民が見に来れるように置いてるってやってたんですよね。
そうです、そうです。
ようあの、やってたなって今思いましたけど。
すごい話題になって観光客がたくさん来たというのと、売却したんですよね、最終的に。
みんな、まあまあ、それはお金したいよね、
だって。そうすると、その金の価格が上がって、1億以上になったという。
おー、それはいいですね。
iPhone での撮影に限定したアップルの写真コンテストは、iPhone フォトグラフィーアワーズと言いまして、募集受付毎年やってるんですが、今年も受付が始まっています。これ2008年から毎年やってるんですね。そんなになる？
ねえ。
15年？ええ、もう、原服15歳。
原服とか。
はやーと、え、だってこの番組でずっとそれ、このフォトコンテスト言ってきたから、2008年からやってましたっけ？もっと後や思ってましたわ。
ね。
で、今回撮影使用する iPhone のモデルは、どのモデルでも自由です。そして iPad で撮影した写真も応募可能です。アドオンレンズの使用や iPhone、iPad アプリでの加工は認められています。ただ、デスクトップ用アプリの使用は不可です。だから必ず iOS デバイスの、その中で完成させて投稿しないといけないようです。まあやっぱりそれは Apple としては iOS デバイスの評価を上げるためのコンテストやから、あんまりあちこちにデータ持っていって加工されてもなっていうのはあるでしょうね。はい、記事には2016年の最優秀作品、男と和紙とかいう写真。日本やったら鷹匠っていうんですけど、これ和紙匠なの？この人。男の人が鳥とこう、リアメコみたいにしてる写真。ねえ。2022年、去年は最優秀作品、モスルの子供、iPhone 11で撮影という。戦争の後が生々しい街中で、兵隊さんと街の子供がやり取りしてるような写真ですね。テーマは自由みたいです。一応カテゴリーは分けられてるんですけどね、14カテゴリーありまして、それのどれかに当てはまればいいようです。全部は言いませんけど、動物とか、人物とか、生物、旅行、そういったいろいろあります。締め切りは今年3月31日前です。応募には1画像 5.5 ドルからの応募料が必要です。約700円。
うーん、
お金かかってましたっけ、これ。
そうですよね。
そうか、お金取るのか。まあまあ、なんとなくちょっと、みたいな気がせんでもないけど、ね、まあそういうことなんですよね。
1画像ですからね、しんどいよね。たくさんはもう無理だね。
それなりに自信のある作品しか出せなくなりますよね、そうなると。応募数には制限ないということで。100万円を応募したら7万円かかる計算ですかね。まあまあまあ。でも、普通写真コンテストってやっぱりそれはコンテスト申請料って言うんですか、
うん、
何がしかのはかかってるはずですよ。でもデジタルで、しかも iPhone のメーカーである Apple がやってるコンテストなんでね。そこはなんかうまいこと広告つけるなりで。
ねえ。
まあ言うてもしゃあないですね。受賞者には応募締め切りから12週ないし14週間後にメールで通知されますということで、どういう審査があったかを教えてもらえるんですね。これまで最優秀作品の撮影使用された iPhone はってこう紹介されてるんですけど、その時々の大体新モデルが使われてるっぽいですね。去年は iPhone 11でしたけど、一昨年は iPhone 7。あ、その時々で新まとめじゃないか。まあ、大体旬のモデルですね。
まあ、そういう意味では、山村さん言われるように、いい宣伝にはなってますよね、iPhone の。
クックさんも以前はツイッターで受賞者を称えていましたということで、ツイッターのコピーも記事には貼られてました。
さっきチラッとあの、金の延べ棒をですね、1億円以上で売ったっていうのはちょっと間違ってたようですいません。
何倍やったんですか？
金の延べ棒にしたのが、淡路島の綱町ですね。
あ、そうそうそうそうそう。
1億円の金を購入したんではなくて、レンタルやったようです。1億円を担保にして、その、三菱マテリアルから1億円相当の金をレンタルしてたようです。最終的には金の延べ棒を返したので1億円が返ってきたということのようです。
他にもあったんちゃう？
他にも、いろいろ
それ、ね、そういう金の延べ棒話は。
そうですね。ウキペディアで見たら、純金純銀製のこけしを作った青森県黒石市とかあるようですね。
あ、いろいろあったんですね。懐かしい話ですよね。今そんな景気のいい話じゃないですからね。
ないですね。
この延べ棒という言葉って金の時しか使わないですよね。
そうですね。
あんまり言いませんよね。
言わないですね。そうですね。確かに。
まあそんな楽しい素晴らしい iPhone のお話続くんですが、iPhone も決して手放しで安全に使えるものではないという話ありまして、これはマイナビニュースさんの記事でご紹介します。iPhone のプライバシー保護が対面で学べる Apple の無料講座がスタートという記事がありましたが、前に三浦さんが Apple Store で iPhone のプライバシー保護を学べるセッションがあるので申し込んだって言ってたんで、行ってこられたんですよね。
はい、行ってまいりました。川崎の店舗の方に。ちょっと仕事がある日だったので、お昼休みの時間帯にセッションが一つあったので、それを申し込んで参加してまいりました。セッション自体は30分程度なので、ちょうどいい感じで受けられました。内容としては30分なんで詳しくこと細かに説明するというよりも、iOS に搭載されている様々な種類のセキュリティ対策っていうのはこういうものがある。で、主要なものについてだけ設定画面を自分の iPhone も開きながら、ここにこういう機能が入ってますよっていう、こういうとこ気をつけてくださいねっていうのを教えてくれるという流れでした。こういう番組やってるので、あ、そういう機能あるなというのは知ってましたけど、 わざわざ設定画面にまで行って確認したっていうの少なかったので、まあ、いい勉強になりましたね。
同じ記事で ASCIIJP の方でも Apple が無料開催 iPhone のプライバシー設定を学ぶ講座と題しまして、これは時々番組でも参加いただいてます IT ライターの野々下さんによる記事でした。野々下さんが書かれてる方の記事では Apple 丸の内での写真がね貼られてまして、全国の Apple ストアで同様のものがね開催されてたっていうわけですね。どうです皆さん、その講座セッションを受けてみて、プライバシー設定なんか今まで、うん、あ、ここ気ぃつけなあかんかったなとか、なんか発見もありました？
今までスルーしてたものを改めてやらないかんかなというふうには思いましたというのが一つです、はい。それ何かっていうと、パスワードがネットの世界に流出してますよっていうのが、うんうんうん、アップルから通知来るやつあるじゃないですか、
はい。
あれ通知は来てたんですけど、自分の中では全パスワード独自の設定で長いパスワード設定して全部変えてるので大丈夫かなと思い込んではいたんですけど、はい、いざ設定画面で警告の数見ると、ベラボーな数が出てきたんですよ。さすがにこれだけ出てると全部はちょっと多すぎてあれだし、もうサービス終わってるようなウェブサイトもあるのでそれはいいとして、最近よく使ってるもので警告が出ているものについては日々一個ずつでもパスワードの確認と必要であればもう一度新しいものに変えるみたいなことを今は取り組むようにしようと思ってやってますね。何件出たかというと200件以上出てんですよ。うん、結構出てるので、ちょっとやっぱ気持ちかな。
私も今改めて設定アプリのパスワードのところで、セキュリティに関する勧告を見ると203って出てますね。
はい、それ iPhone で？
出ますよね。iPhone の設定で、その中にパスワードっていうところがあって、それを開くと、セキュリティに関する警告っていうところがまたあるので、そこに数字が出てると思います。
勧告ね。49ですね。
あ、少ない。少ない。それは少ない。
うん。
全然少ないか多いかは分かんないけど、ね、我々と比べればかなり少ない。
勧告の内容の、ね、少ないですね。皆さんおっしゃったデータ漏洩で検出されたことがあるっていうのと、あと多くの人に使われているとか、はい、使い回してるとか、そういうものですね。はい、そういう警告があるようですね、
はい。パスワードが短すぎて、チートっぽないんじゃないかいみたいなのもあります。
ね。
あの、推測が良いっていうの、ようあるじゃないですか。
うん、
でもあれアタックしてくるのってもういろんなやってくるから、はい、こっち何倍やったってもう無理ちゃうかと思う時あるんですけど、
いろんなご意見があるみたいで、やっぱりパスワードの設定方法、一時期パスワードは大文字小文字英数字混ぜるっていうのが流行ったんですけど、今はそうしろって言ってる人と、あ、それあんまり意味ないよって言ってる人、二、はい、つに分かれてますね。
ええ、
うん、だからまあどっちが正しいか分かんないですけど、少なくとも同じパスワードを他のサイトに使わないっていうところを守ってればまあいいかなと。あと今だとパスキーっていう新しい機能とか、あるいは少なくとも2段階認証できるサイトではそれを必ず設定するとか、ここの方が大事かなというふうに私は思っています。
AI があるんですよ今、
うん、
人間が考えつく言葉とかパスワードの中にもって傾向が絶対あるように思うので、
うんうん、
それ AI がやってきたら当てられるんじゃんって思ってるんですよ。だからやっぱり二段階認証とか他の認証をもっと深く大事しないといけないかなっていうのはありますね。でもあのパスワード教え合いします、みんなどんだけすごいここでここでみんな言うて、みんなあのちょっと入れてみるみんなとか言って
今だとあの AI だけじゃなくて新しい CPU というかね、モジュールである量子コンピューターも出てきてますので、文字列の羅列なんてあっさりもう解かれちゃう可能性もありますので、二段階とか多段階の認証っていうのが方が安全かなと思いますね。
彦星さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆さん、今年もよろしくお願いします。早速ですが今月のお題についてのエピソードです。去年の11月下旬 Amazon のブラックフライデーセールで、なぜか例年より購買意欲を刺激されて無料プライム会員になって、シェーバーやらミネラルウォーターやら短期間に結構な買い物をしました。その中で一番高い買い物が AirPods Pro だったんです。自分は首にかける Bose のクワイエットコントロール30ワイヤレスヘッドホンズを持っているのですが、それほど必要ではなかったんです。29% オフの 27,620 円という値段と、2021年の AirPods Pro という表記に、新しいやつがこんな値段で買えると思って飛びつきました。ここでお気づきの方は後の展開がわかると思いますが、到着してから あの AirPods Pro の新型がと思い、ペアリングを試してみると空間オーディオを試すというところで全くそれっぽいことにならないんです。あれ初期不良かなって箱にも2021って書いてあるし、2021年って充電ケースが新しくなっただけということで AirPods Pro の第一世代を第二世代と勘違いしてしまったのでした。まあこの円安の時期に旧型とはいえ、 Amazon とはいえ、 Apple 製品がそこまで安くなることはないですよね。そう思いながら初めての完全ワイヤレスノイキャンはマスクをつけたまま着脱できることと、本体と充電ケースの充電が短時間で終わることに便利さを感じています。皆さんもブラックフライデーなどの激安ネットセールでなかなか安くならない製品を見かけた時は旧型の可能性があるので慌ててポチらないようお気をつけください。ではと彦星さんからコメントいただいてました。彦星さんコメントいただきましてありがとうございます。1月21日にいただいてまして、ちょっと今のご紹介になりました、遅くなりました。 Amazon のブラックフライデーセールですけども、あんまりこの番組でブラックフライデー買ったみたいな話はならなかったですね、あの時。
ああ、そうですね。ただ、セールの情報自体は、なんか取り上げませんでしたっけ、うん、この AirPods Pro の話とか。
で、取り上げても配信出す頃には終わってんな、いう話で。
ああ、そうでしたっけ。
で、あんまりニュース入れられなかったんですよ。あれ、告知出てから大体1週間ぐらいで終わってしまうじゃないですか。
はい。
だから、告知出た時にニュース読んだら、その翌週にはもう配信の中で半分ぐらい終わってしまってて、聞くタイミングから行くと多分間に合ってないなと思ったんで。入れてなかったんですよ。 AirPods Pro 第一世代と第二世代勘違いされてたっていうのはまあありがちかもしれませんけどね。
ですね、はい、
最初の頃 AirPods Pro にカラーバリエーション出るとかいう噂よくあったじゃないですか。
ありました
っけ。知りません、あったけど結局どんな一回も出えへんよね。やってくれたとしたら違うモデルやけど、 Beats がカラーバリのワイヤレスイヤホン出してますけど、お二人とも Amazon でそういうセールなんかあったら買います？あんまり買いませんか？
私はブラックフライデーセールの時は毎年マイクロソフト365の年間プランを課金してますね、
はい、安いんですか？まあ、それは安いんやろね。
そうですね、はい、大体ブラックフライデーの時に一番安くなるんで、その時にやってますね。
Me too ですね。
あ、そうなんですか。
同じですね。
やっぱりそのお仕事でいるから。
まあそうですね。
そうですね、うん、あとセキュリティソフトもバンドルされた感じになっているので。あ、そうだね、この
マイクロソフトオフィス買うとついてくるようになったんですよね。
そうですね。だからお得かなという感じで、はい、継続しているんですが、はい、そう言いながら今月か、セキュリティソフトやっぱりしっかりしたやつの方がいいやということで、
はい、
この番組で紹介したプレゼントキャンペーンやってるノート。
ノートさん。
はい。買いました。
ノート ンだったんですか？はい。
はい。初めてです。Mac 版のノートン使うのは私。
ノートン360とかいろいろあるじゃないですか。
あ、360って書いてる。
はいはいはいはい。
ですね。はい。
どうです、こういうウイルス発見しましたとか、なんかそういうの出るんですか？
出てくるわ。
あ、ほんまですか。
内部のハードディスクに潜んでるってことはないんですけど、
はい。
ダークウェブ上に、はい。私の情報が、はい。ちらほらありますよ。
マジですか？ダークウェブ探しに行ってんの？
そう。やっぱすごいなと思って、監視してくれるんですよ。
それで消してもらわれへんの？
そこまではいかない。
そこまでは
そんなあるって知らされる方が気分悪いじゃないですか。うん、知らんかったらいいけど、知ってたら、あれなんかあるんちゃうんとか思うじゃないですか。
そうなった時は、こういうタスクをやればいいかもしれないっていう、アドバイスはあるんですけど、はいはい、具体的にどうすればいいかまでは、やっぱり自分で結局調べなきゃ分かんなくて。
ああ、なるほどね。
ありがたいんだけど、心配な面がいろいろポロポロ出てきて。でも逆に、これで一般的なセキュリティはがっちり守れてるなというふうに思い出したので、
はい、
そういうのはいいですよね。あとね、はい、サポートがチャットでできて、すぐ繋がるんですよ。
はいはい、
これも便利、すごいなと思ってね。多分30分ぐらい待たされてやっと繋がってうんぬんかんぬんかなと思ったら 2,3 分で繋がって、すごいやりとりで親切に教えてくれるんですよ、はい、あ、それはこうですねとか。これはちょっとお値段は他のセキュリティソフト値を張るんですけど、
はい、
うん、それだけの価値はあると思いました。ノートンいいですね。
ノートから何もか回ってけんかな。なんか三浦さんの口調がメーカーの人読んだみたいな話になって
る。いやいや、本当に良かったので、うん、初めてのノート素晴らしいと思いましたね。はい。はい、
お聞きの皆さん、最近ポッドキャストブームやってもうちノートンさん何ももらってないですからね。これあげておきますよ。あ、急にワンボタンでこんなん言うなんて、ほんまになんかお金もらってやってんちゃうかとか言っているかもしれないけど、うん、そんなん一切ないですからね。
ないです。う
ん、いや、お金もらってたらもっと褒めますよ。
個人の感想です。はい。
彦星さん、はい、まあ、お買い物からセキュリティという話に、ね、なったんですけど、まあ、情報の元をいただきましてありがとうございました。アマゾンセール前に一回値段上げる悪い癖があるじゃないですか。
そうでしたっけ。
そうですよ。だから例えば1万円の商品を1万1000円にしとくんですよ、はい、で、セールになったら、1万10円ぐらいにして、ほら、こんなに安くなってるって言って、なんか、ほんまやわって、この間見たより安いわで、でも、もっと前の値段見たら、いや、実はもっと安かったやんっていうのがたまにあるので、そんな探すサイトとかあるんで、活用するといいですよ。本当ですか。
私、はい、Chrome の拡張機能で、過去の値段のグラフ表示するの入れてます。
そうそうそう。
そんなあるんだ。
まあ、Amazon さんがそういうことをやってる現場に私は少なくとも遭遇してないんですけど、でもまあ、過去の値段、セールのが大体どのタイミングでやってるとか、そういうのがわかるんで、はい、ああ、まだ買い時じゃないなとか、調べるのに便利ですね。なるほど。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記事も泣かずば打たれまい。家事に内緒で iPhone を最新モデルにして前のケースに入れて使っているのに、うっかり、やっぱり今年のモデルは反応いいわーと言ってしまったとか、天国にいるジョブズ氏も Apple Park を見たら誰がこんな立派な社屋を作ってくれたのかと言ってるよと言ってしまって不勉強がバレたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年2月22日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月9日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。Au revoir!